石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週楽天モバイルさんがねゲストに来ましたけども、はい、まあ、その翌日に日本郵政グループとの資本提携を発表というところで、うん、かなり驚きと言いますか、ね、しかも日本郵政が1500億円を楽天に払うと、うん、でまあそれ以外のまあテンセントグループの会社とかを含めて第三者割当増資をするというところです。でまあこれによってね、モバイル関連で言いますと、例えば全国2万4000ある郵便局のイベントスペースに楽天モバイルの申し込みカウンターを置くですとか、郵便局に基地局を建てるみたいな、今でも400局ぐらいあるみたいなんですけど、それをね500局以上にしていくというところなので、もう楽天にとってはねもうめっちゃいい話なのかなと、ね、お金を出してもらって、しかもね営業拠点とか基地局もね置けるというところだったりもするので、かなりまあ魅力的なパートナーと組めることができたのかなというところですし、でまあそういったね楽天リアルの店舗ってまだまだ少ない中で、ね、自前でまあ作っていくのは難しい、ね、お金もかかったりすることだと思いますけど、まあそういったね郵便局で展開できれば、ね、地方とかおじいちゃんおばあちゃん相手に楽天モバイルということも可能になってくるのかなというところなので、非常に注目といいますか、基地局作っておくのね、まだまだお金必要でしょうけども、まあ、楽天にとってみるとね非常にいい話でもしますし、サンキャラにとってみるとなかなかね手強い相手になってきてるのかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
5G 対応の折りたたみスマホをリリースするモトローラーさんに製品の紹介と SIM フリースマホについて話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
折りたたみできる 5G スマートフォン、モトローラレーザー 5G。 モトローラは 5G 対応の折りたたみスマートフォンレーザー 5G を SIM フリー版とソフトバンクよりそれぞれ3月26日に発売します。グローバル版として世界販売されている製品の日本仕様となり、モトローラ初の 5G スマートフォンです。 6.2 インチ有機 EL ディスプレイの画面を折りたたむことができ、表面にはタッチ操作も可能な 2.7 インチクイックビューディスプレイを搭載、画面を閉じた状態でもメールの返信などが可能となっています。本日はモトローラモビリティジャパン合同会社より代表取締役社長の松原譲太さんにご出演いただき、レーザー 5G の魅力と2021年の戦略について伺っていきたいと思います。なおこの番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。松原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。モトローラさんには番組には何度か出演いただいてますが、松原さんは昨年7月にモトローラモビリティの社長に就任されたばかりということで、番組出演も初めてになります。まずそのモトローラに入られる前というのはどういったお仕事をされてたんですかね。
はい、最初はですね、ネットワークの会社で、モバイルでもない固定ネットワークの会社のコアネットワークの開発をしておりまして、まあ、そこからですねだんだんモバイルの基 局を売っている会社およびソリューションの提供している会社、そこからあのハンドセットということで、ネットワークの真ん中からですね、端っこに向かってこう徐々に徐々に来たという感じで、今一番エッジにいるような、そういう状態です。
じゃあほぼほぼネットワークが網羅したって感じなんですかね。
そうですね、まあ、その間にいろいろ進化してますので、あのアウトオブデートになっちゃったところも多いかなと思うんですけれども、いろいろやってみて、今週も皆さんに一番触れるのが多いのは、まあ、言うまでもなくスマートフォンのデバイスですので、ここはなんとなく私には一番賞があっているのかなと今思ってます。
これモトローラーに入られて社長になられたきっかけって何かあるんですか。
入るにあたってですね、やっぱりいろんなモトローラーの中心人物からですね、今後の戦略ですとか、そういったところについてかなり Q&A をさせてもらいまして、それでいろいろな計画を聞いた上で、どれだけ日本の市場にですねこれからコミットしていくかとか、そういったところについていろいろ教えてもらった結果ですね、これはちょっと面白そうだ、やってみたいということで、スタートアップの環境でもあったんですけれども、そういった面でもすごい面白いかなと思ってですね、それで決めた次第です。
そのモトローラーに入る前、全然モトローラーと関係なかった時のモトローラーの印象というか、そういったのってどういうイメージでお持ちになっておられましたかね。
そうですね、やっぱり通信業界の人にで知らないあのブランドではないと思います。その中ですごくやっぱり技術力とか、イノベーションとかはそういったところはすごく持ってる会社かなというふうに思ってましたし、私もやっぱりデバイスが好きなので端末はいろいろよく見ていたんですけども、やはりその時代を象徴するような端末も出してましたし、そういった面からですね非常に面白い会社だなというふうには思っておりました。
実際に入られてどうですか。
そうですね、非常にですねやっぱり思っているところと違っているところもあったり、期待通りだったところもあるんですけども、いろいろ戸惑ったりするようなところも ありましたが、そういった面全部ひっくるめてですね非常にチャレンジングで今面白い状況にあるのかなというふうに思ってます。
で、今回レーザー 5G が3月26日に発売になるというところですけども、こちらの製品のおすすめポイントを改めて教えていただけますか。
はい、さっきもですねなんでモトラ入ったんですかとご質問があったんですけども、その中一つでですねこれも出すんだということで実はお話をもうされていまして、でその時はまだ何も決まってない状態だったんですけども、この端末の話もいろいろ聞かせてもらってですねすごくエキサイトしたことを覚えております。でやっぱりこの端末はですね一目で見ていろいろ変わっているところもあるんですけども、一番私としてアピールしたいのはもう本当にこう感性に訴えかける商品かなと思ってまして、見てても明らかに違う、こうなんか面白いスペックとかそういうのをちょっともう覗いてですね欲しいと思わすような、そういう、ちょっとワクワク感を持ったですね端末だと思ってます。そういったところが一番 の私はアピールとして推したいかなと思ってます。
今回折りたたみというところですけども、一番こう自分としてグッときたのがやはりその、昔ガラケーといいますか携帯の頃に発売されていた、レーザーを彷彿とさせるといいますか、パッと見た目、折りたたみ端末になっていて、その昔はもう本当に薄くてかっこいいっていうところで、アメリカでもバカ売れし、日本でも上陸して、パリス・ヒルトンとか使ってなんかいろいろアピールしたんですけど、それがスマートフォンになってさらに有機LEDディスプレイを折りたたむといったところになってるのがグッとくるのかなと。なので、携帯の頃を知ってる人からすると結構ね、またその欲しくなるなっていう気持ちがまた高まってくるっていう感じなのかなっていうふうに思いますね。これ実際製品として日本に出す上で結構大変だったりしたんですかね。
そうですね、この製品はですね、モトローラを象徴するトップフラッグシップモデルでして、シカゴのエンジニアのトップレベルのエンジニアたちが中心で作ったものですので、もともとはですねもうしっかりしたものでしたので、この点はそれほどトラブルがあったりとかしたわけじゃないんですけども、やはり日本に持ってくる上で のローカライゼーションですね、認証を取ったりですとか、そういったところでですねちょこちょこいろいろなところはやはりありまして、それをなんとかですね まあ、乗り越えてここまでこぎつけることができたという状況です。
これ実際まあ発表自体、まあ、グローバルでの発表といいますか、かなり注目されたのは去年の CES のタイミングだったかなっていうところですけども、まあ、グローバルではまあ先行して発売されてましたけど、グローバルでの反響っていうのはどんな感じだったんですかね。
まあ、もともとこれの前にも 4G の、 あのレーザーも出しておりましたので、はい、グローバルではまあみんなあのこういったものが来るというのはもう、みんな期待を持って待っていて、まあ、期待通りには来たというところなんですけれども、前のモデルからもかなりあの進化したものになっておりまして、あとサイズ感とこのやっぱりモトローラに対してこう求めるあのミニマルさとかちょっとこうかっこいいところですね、そういったスタイルがすごいあの気に入られて、まあ、かなりあの評判は高いと、そういうふうに思ってます。
これまあ今回日本ではまあソフトバンクがキャリアとしては独占販売といった形になってますけども、これはどういった経緯があったんでしょうかね。
はい、まあ、レーザーあのモトローラはもともとあのソフトバンクさんとはいろいろお付き合いはあったんですけども、まあ、しばらくちょっと間が空いちゃった期間もあったんですけども、今回はやはりですね、あのまたこのレーザーがまたいよいよ、日本に来るというタイミングで、このレーザーのですね世界観に共感していただいて、ちょっとぜひやって一緒にやってみましょうというふうに言っていただきましたので、協力関係を結ばせていただいて先日発表させていただいたという次第です。
やはりキャリアに納入するっていうのも大変なんですよね。
そうですね、はい、とても大変です、まあ、それだけあの安心の端末をあの出すやはり必要がありますので、まあ、あのそういったところで大変なところありました。
結構ね、だからモトローラー、それこそね、SIM フリー市場が日本にでき始めて結構早いタイミングで、ね、日本で端末出してましたけども、下積み期間が長かったというか、まあ、しばらく、まあね、SIM フリー端末安いの出し続けて、まあ、ようやっとねソフトバンクに、ね、あの採用されたという感じですよね。やっぱりキャリアで売るということになると、やっぱりキャリアの買い方といいますか、得するサポートプラスでしたっけで買えるというところのメリットっていうのは大きいんですよね。
はい、ここはやっぱり大きいと思います。特にやっぱり最近はスマートフォンのこう価格を気にされる方も多いですから、まあ、そういった中でこう入手しやすくなる、まあ、こういったあのサポートプランがあるのはですね、非常に助かるなと思っております。
で、まあ、端末価格自体は18万円程度ですけども、まあ、ソフトバンク向けの、ね、割引施策を適用すると負担額としてはまあ半額になると。これ同時に一応まあ SIM フリーも売るんですよね。
はい、そのつもりでおります。
ね、ただね、やはりまあ、ね、ソフトバンクであれば、まあね、スマートフォンでは使い放題でプラン使えますし、テザリングで使ってもまあ30ギガというところだったりもするので、まあそこそこね、結構使いやすいプランとして使えるのかなというところですかね。これまあモトローラとしてはまあ 5G 結構早いタイミングでグローバルではしてますけども、やはりまあその辺のアドバンテージっていうのはあったりもするんですかね。
はい、モトローラは数あるメーカーの中でもですね 5G を手掛けた最初のメーカーの一つでして、当初からですね 5G の開発にはかなりあの本腰を入れておりました。でやっぱりジェネレーションが変わるごとにですね、パラダイムシフトというか業界シフトがやはり起こるのは常ですので、これからより皆さんが 5G をすぐにこうメリットをですね実感してもらえるものをですね、やっぱり手に取れる端末という形で出していけるのは、まあ、メーカーとしての責任でもありますし、チャンスでもあると考えておりますので、ここからはですね積極的にですね 5G はアグレッシブに取り組んでいきたいなというふうに考えています。
そうですよね、だからモトローラその 5G がまあ注目され始めたタイミングで、モトモッツでしたっけ、あの要はスマートフォンの裏側にまあペタッと機械をつけるような仕組みがあって、まあ、カメラとかいろいろもつけられるんですけど、まあ、その中に 5G モジュールがあって、それ 5G つけると 5G の電波を受けつつ Wi-Fi で通信できるみたいな、結構まあ何でしょう、裏技的な感じの 5G 端末だったりもしたんですけどまあね、とは言いつつ、まあ、5G に対してはかなりね先を行ってるというところなのかなというところですかね。今回まあ折りたたみスマートフォン、まあレーザー 5G ですけども、今後そのまあ日本でもそういったまあハイエンドといいますか、かなりフラグシップ的なスマートフォンを扱っていくようなイメージでいいんですかね。
そうですね、今までさっきお話がありました通り、ちょっとまあSIM フリー市場でお求めやすい価格とですね、機能のバランスが取れた端末のみを扱ってきたちょっと感じだったんですけれども、今後はですね、貪欲にもう広げていきたいと思ってまして、ひたすらお求めやすさをこう求めた端末ですとか、上はまあ今回のようにですね、アイコニックな、まあ、プレミアムな商品ですとか、それ以外にもですね、もうこうキャラクターいろいろ立ってるものですとか、モトローラからその商品が ご提供できないということはないようにですね、あらゆるティアでいろんな商品を揃えていきたいなというふうに考えております。
先日、まあ、MotoG10 ですとか G30 とか、まあ、もう発表されてますけども、やはりまあこの辺もかなり強化していく感じになりそうですか。
そうですね、ここら辺はやはり主戦場だと思っておりますし、一番やはりお客様が欲しいと思っておられる、まあ、お客さん、そういったお客さんの多いティアになっているというふうに考えておりますので、ここは必ず業界の中でも皆さんが一番納得できるようなモデルを続けないといけないところかなというふうに考えています。
辺、まあ、そのお求めやすい価格帯っていうのはモトローラは結構何でもやったりもしますけど、かなりまあ取材で聞くのは、まあ、なんか品質が高いというか故障率が少ないとかって話を聞くんですけど、実際そういうもんなんですかね。
はい、そこは結構自信を持っておりまして、まあ、ご存知の通り本拠地がアメリカでして、まあ、あちらの方はやはり品質を気にしないとですね、いろいろトラブルが起きたりとかするところでもありますので、かなりそういった面ではですね、厳密に検査をしておりまして、その辺はかなり慎重に取り組んでいる会社かなというふうに思っています。
今後、まあ、そういったお求めやすいラインでも 5G 対応として考えていいんですかね。
そうですね、もうプレミアムラインから 5G は各メーカーから出揃ってきまして、はい、ここからですね、まあ、かなりの勢いで各社が今度は普及ラインの方にですね、いろんないいものを出してくる、まあ、そういうフェーズに今なりつつあるのかなというふうに考えておりますので、 4G もしばらく活躍すると思うんですけども、まあ、今年ぐらいはですね、その辺のトランジションがスピーディーに行われるんじゃないかなというふうに考えています。
他のキャリア向けもありえそうですか、今後、今年ソフトバンク以外にもっていうのはどうですか。
なんとも言えません、まあ、いろんな議論はさせてはいただいておりますけれども、まあ、ちょっと今してはノーコメントをさせていただければと思います。
なるほど、了解です。昔から携帯使ってる人からすると、まあ、日本でもモトローラってまあそこそこイメージあると思うんですけど、やっぱり若い人からするとモトローラって、ね、イメージあんまない人も多いのかなと思うんですけど、そういった日本の若いユーザーに向けてモトローラってこうどういうイメージにしたいとかってあったりしますか。
実は若い人にこんなイメージ持ってもらいたいなと思ってる一つがですね、まあ、今回レーザーでもあるんですけれども、プレミアム感もこう少し感じていただければと思っておりますし、まあ、その一方でスペックでも頑張りたいと考えてはいるんですけれども、そうではなくてこう感性に訴えかけるような、みんながパッと見て理屈なしにですね、面白いなとかかっこいいなと持ってもらえるような、まあ、そういったものもですね、イメージもこれから持っていただけるように、まあ、頑張っていきたいかなというふうに思ってます。
マッチロさんはモトローラってどういうイメージですか。
私は携帯に詳しい人が好きなものっていう印象でした。なんて言うんだろう、前もちょっと言ったんですけど、パリス・ヒルトンさんをこう起用してた時代があったにせよ、あんまりなんか女性向けな印象はなかったんですよ、私の中で。
まあ、自分としてはね、まあ、だからそういったシカゴの方も行ったりもしましたけど、まあね、そういったアメリカ的な企業もありつつ、方やねレノボグループだったりもするというところもあったりもするので、まあ、いろんな面もあったりもして、いろんなイメージがあるだろうし、まあ、人によってね本当にもう昔から知ってる人のイメージもあるだろうしってとこがある中で、まだまだこうね日本の若い人にとってみると、うん、モトローラっていう感じはあるのかなっていうのね、ちょっと感じたりしますね。実際まあ今後 5G 普及していく上でかなりモトローラって追い風になりそうですかね。
そうですね、ネットワークのジェネレーション変わるときっていうのは、今まで勢いがあった会社がですね、急に勢いがなくなったり、また全然違う人がこう台頭してきたりだとか、まあ、そういったこうトランジションがやっぱ起きるフェーズだと考えておりますし、だんだんまあユーザーさんもその一つ一つ そのジェネレーションはどうだってもうあんまり騒ぐようなフェーズでもなくなってきて、まあじゃあぶっちゃけ何が便利なんだと 自分にとって何が変化なんだっていうところをこう冷静に見るような感じになってきたと思いますので、まあ真にメーカーの価値をですねちゃんとこう問わないと、なかなかそこはもうただ何 G ですといった形で端末を出してもなかなかそこはあのアピールできないところになっていると思いますので、まあだんだんそこはメーカーのですね知恵の絞りどころかなと思っておりまして、まあそういった中でいろいろやっていけるアドバンテージあるのかなというふうに考えております。
これからまあほぼね今春商戦的な感じになったりもするんですけど、こういった競争環境を見ると若干こう3キャリアのまあオンラインブランドが盛り上がりつつある中で、 SIM フリー市場といいますか MVNO 市場がどうなるんだっていうところがあったりしますけど、これメーカーとしてどう見られてますか、この今市場の状況といいますか。
はい、まあ、やっぱりあのプランが出てきたのは業界と全体にとってやっぱりいろんな意味で結構大きな波紋を投げかけたかなというふうに思っております。で、まあ、それに対応して今 SIM フリーの市場でも各社さんがまたいろんなことを考えていらっしゃって、まあ、そういったお話もあのお聞きしております。まあ、そうなってきたらよりやはりネットワークはあの身近なものになるでしょうし、身近なものになるということはより一層ユーザーさん、まあ、コストを考えることなくですねネットワークを使う時代が、まあ、今まで以上にそれが加速されていくということですから、そこにやはりスマートフォンが担う役割というものはまたあの大きくなってくるというふうに考えています。でその中でより使いやすい端末をですね、きちっとタイムリーに出していけるようにしたいかなというふうに思っています。
ね、おそらく、まあ、多分、ね、いろんな人がこの春料金プランを考えて、じゃあキャリアの中でブランドを変えていくのかとか料金プラン変えるのかとか、いっそのことを今使っている携帯電話会社変えようかっていうところがある中で、月々の支払いが安くなるから、じゃあちょっとねスマートフォン買い替えようかなっていう風な動きになると、メーカーにとってはプラスに働くでしょうし、まあその時にまあね値段的な幅も重要だと思いますし、機能的なね厚みも重要だったりもするので、まあそこでねいろんなメーカーがどう選ばれていくのかというのは注目なのかなというふうには思いますね。でね、先ほどちょっと触れましたそのソフトバンクの販売方式っていうのは、あれって今端末と料金といいますか契約は別々の扱いになっているので、ソフトバンクじゃなくてもあの買い方が買えるんですよね、うん、なので、うん、SIM ロックの解除は必要ですけども、そういったことも可能だったりもするので、ソフトバンクじゃない人もちょっと検討に値するのかなというふうにも思いますね、うん、これやっぱり折りたたみ実際に使ってみると楽しいですよね。どうですか。
いや楽しいですね。やっぱりあのみんなにあの二度見されますので、うん、面白いです。あと開け方もですね、これ、まあ、ちょっと数回使ってもらえればこうパシッとですねインパクトある方法で開けられますので、結構周りからはですねびっくりされたりします。まあ必ず言っていいほど何それってまずは聞いてもらいます。
そうですよね。実際まあね、他のメーカーも折りたたみ出してますけど、あんまりねまだまだ希少価値が高いというか、うん、ね、あそういう中でもするので、まあねこのタイミングで折りたたみスマートを持ってるっていうのはね結構ね、自慢できんじゃないのかなっていう気もしますし、なんか折りたたみだからこそ便利に使えるアプリとかってあったりしますか。
アプリじゃないんですけれども、うん、あの背面の方にですね非常に大きなあのディスプレイを持っておりまして、まあ、それでもう全部簡単なメッセージとかですと、まあ、そっちでもチェックできたりですとか、あとカメラ撮るときもわざわざ開く必要がなくてですね、閉じたまんまでこうもうジェスチャーをするだけで軽く2回振るだけでですねカメラに、起動しますので、これでさって撮ったりとか、まあ、結構ちょっと周りのみんながおっというような使い方があのできます。
うん、なのでまあその辺のね折りたたみだからこその、まあ、使い方っていうのもね、まあ、今の段階でもありますし、まあ、これからいろいろメーカーがね競っていくのかなという感じはちょっとありますし、おそらくね折りたたみはまあこの次のスマートフォンのトレンドになるだろうっていうところがある中で、やっぱね値段の高さがやっぱねまだまだネックだったりもするので、もっと安くなってほしいってもありますし、今のうちにこういったキャリアが提供している買い方を活用するってのありなんじゃないのかなと。やはりね多分キャリアのこういった買い方もねいつまで続くかねなかなかわからないところもあるので、まあ買うなら今のうちなのかなというふうには思いますね。松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
はい、 モトローラさんって結構この番組にかなりの回数ゲストでお越しいただいてたと思うんですけど、はいはい、その時にいつも私思ってたのは、よくもまあこんな尖ったものを毎回毎回持ってきてくれるなと思って、うんうん、私次は何だろう次は何だろうってすごい楽しみなんですよいつも毎回毎回、うんうん、でこれってまあ、私もさっきちょっと申し上げたんですけど、こういう端末とかガジェットが好きな人向けのものっていう風に一つ思われがちな点でもあるけれども、確実なファンの心を掴んでる点でもあるっていう、そこのバランスを保っていくっていうのも結構難しいとこなのかなっていう気もしましたし、そこのなんか気力と体力がすごいなと思いました、
ね、やっぱり尖ったものが多いんですけど、なかなかね日本に上陸しなかったものもあったので、その点で言うとレーザーに関してはようやっとね日本に来たという感じなのかなというところですね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、まだまだですね歴史は古いモトローラなんですけども、日本ではまだチャレンジャーのこう立場だというふうに思っておりまして、これからですねどんどん挑戦してですね、さっきも言っていただいた通り、まあ、尖った端末ですとかこれ面白いなと思ってもらえるような端末をですね、どんどん出していきたいというふうに考えてますので、ぜひご期待いただければと思います、はい、よろしくお願いします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはモトローラモビリティジャパン代表取締役社長の松原譲太さんでした。以上特集、折りたたみできる 5G スマートフォンモトローラレーザー 5G でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい、ね、モトローラね、ようやく日本でもハイエンドスマホを出せるようになったので、これからねさらにね尖った製品をねいち早く日本に上陸させてほしいなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
来週ですけども IIJA さんに先日発表した新料金プランについて聞いていきます。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。リスナー